TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組、オーバーザサン、パーソナリティのジェーンスーです。
TBS アナウンサー、堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信される、この番組。いやー、皆さん本当に疲れたでしょう。今週もよくぞよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。本当にお疲れさん。毎回およそ30分、私ジェーンスーと TBS アナウンサー、堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。今週はドア玉から恐ろしいメールが取りなので、それを読みましょう。
読ませていただきます。おっと、手が震えるぜ。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは、
うん、OK 株式会社で社長しております二宮良太郎と申します。
二宮社長、ここにメール送っちゃダメだよ。
普通の人みたい。
めっちゃウケる。 OK、 みんな大好き OK、 OK の二宮社長がメール送ってきちゃった。
いろんな人間を救ってる OK。
もうね、本当だよ。新しく引っ越したところ、近くに OK ないんだよ。前は良かったんだよな、近くにあってな。
まああのね、潰れない店とか、私がナレーションやってる番組とかでもやってますし、はいはいはい、うん、まあ生活踊るでも、もちろんあのね、ラジオでもお世話になってますし、うん、はい、でも絶対スポンサーについてくれないんですよ。でもそれは、もう1円でも多く、顧客に還元しようっていう、
そうだ、
社長の思いで、
そうだ、
スポンサーにはならないって決めてるんです。
そうだ。
だから私たちも今回はそんな、そんなことは一切、期待してる。
やめろ、やめろ。っていうか、堀井さん、スポンサー以外にも優しいんだね。
もちろんです。もちろんですよ。
スポンサー以外にも優しい。
なぜなら OK が好きだから。
みんなピザ買った方がいい。
ちょっと待ってください。ちょっとはい。OK 株式会社で社長しております、二宮良太郎と申します。本日の放送で、本日の放送っていうから配信日に聞いてらっしゃるんですよ。ミカさんが素敵な旦那様と OK のお店で、ロースカツ重やピザなどをお買い物され、三浦海岸の浜辺で一日中焼いて召し上がられたエピソードをお聞きし、嬉しさのあまり思わず筆を取ってしまいました。
あのね、柿山の社長も聞いてんだよね。ありがとうございます、河合さん。
ありがとうございます。
もう、社長
もうね、本当に OK に行くまで旦那と何回 OK っていう言葉を口にしたか分かんないんです。うん、なんか、活獣が何とかがあって、そんだけ幸せになるんですよ。また。
OK のいいとこ知ってるね。OK の、話の根性だけど OK のいいとこ知ってる。OK のいいところは、米粉の餃子冷凍が置いてあるとこです。米粉の皮の冷凍餃子が置いてあるとこは、ほんと少ないんですよ。
そっか。あなたはそうですもんね。
そうなんです。
そうですよね。
だからもう、それだけは置き続けてください。
もうね、本当に、あそこの、ね、もう、嬉しくて、うろうろしちゃうわけ、二人で。
そうね。
何を買うって言ってね。はい、いいんですけど。また、スーさんにおかれましては、かつてスーパー総選挙で、弊社が1位をいただきました際に、はい、横浜みなとみらい本社までご来社いただき、本当にありがとうございました。私も、スーさんの同い年として、スーさんから、エロいと言っていただけるよう、
エロいよ、
男を磨いてまいりたいと思います。
社長、エロいよ。
私ね、正面玄関で一度、いつもオレンジのネクタイを、されてらっしゃるんですけれども、はい、うん、一度お見かけして、うん、話しかけようかと思ったんですけど、うん、やっぱり、なんて話しか、カツジュー買ってますでもないし、なんか、199円の鮭弁美味しいですでもないし、うん、ちょっと言葉を選びきれずに、うん、素通り、なんかもう先に行かれちゃって、タイミング逃しちゃったんですけど。
そんなことがあったんですね。はい。
毎週、お二人のお話や、ご助会の皆様の本音のエピソードに、
聞かなくていいよ、社長ね。
うなずき、笑い、時に目頭を熱くしながら拝聴しております。こんなおじさんリスナーも聞いているのかと、ご助会の皆様が引いてしまうのではといささか心配しておりますが、週末のひととき、皆様が地に足をつけて前を向きながら歩いていく、そんなお姿に大きな勇気をいただいております。そうです。
カニエ・ウエストのお母さん、ドンダがいいこと言ってた。
お、
ネットフリックスで今さ、ドキュメンタリーやってんだけど、
地
に足をつけながら羽ばたくのよ。うん、
地に足をつけながら
羽ばたく。
休日安くなるんですよ。
いやいや、
OK は。
だから、それは OK です。
羽ばたくイコール安くなるということですから
価格が羽ばたいている
そういうことです。昨今原材料や物流費の高騰で食品や日用品の価格も上昇傾向にありますが、皆様の毎日の生活に少しでもお役に立てますよう微力ながら努力してまいりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
最後めっちゃ真面目な話あれ、こちらこそありがとうございます。あ、どうかご無理のないように。
本当ですよ、
ね。まあ、
いやもうね、本当いらぬお願いはこちらからしませんので、もう本当に安いっていうことだけもう本心で皆さんに伝えさせていただきたいですよね。
スーパー総選挙っていうのをね、はい、その生活を踊るっていうラジオの方でやってたんですよ、はい、私たち。だけどコロナになってからそれができなくなっちゃって、うん、
あ、そっか、
しばらく待ってて、まあもうちょっと落ち着いたらね、はい、もう一回やりたいんだけどね、みんなが好きなスーパーについて熱く語るってあれだけで、なんであんな目頭が熱くなるの。OK2 連覇だからね。
そうなんですよ。そうそう、
OK
はね、3連覇じゃないですだっけですか。
そうだっけ、3連覇か。
もう殿堂入りしてもおかしくないような OK さんね。スーさん、ミカさん、スタッフやご助会の皆様、季節の変わり目となりましたので、体調など崩されることのないようどうぞご自愛くださいませ。OK 株式会社代表取締役社長二宮良太郎ということで。
本当に。
すごいです。
いつもすいません、ありがとうございます。聞いていただいてると思う。
まさか大場さんを聞いてると
思う。すごくない？なんか同い年で大企業社長がいると思うと気持ちがしょげるよね。こんな生活
何してるんだろう、
何してるんだ私たち、
私たち
何してるんだろう、
まあ、人それぞれ。
マクロン年下だからね。
え、
マクロン年下だからね、フランスの大統領。
あ、本当ですか。
そうだね、マクロン全然年下だよね。
もうそんなこと言ったらキリがなくなり
ますよ、ね、マクロン妻との方が年近い私たち。
そんなこと言ったら大変ですよ、
年齢、ね、うん、なんかもう年齢なんてただの数字差っていう、絶対言わないようにしてたけどね、これね。そんなこと絶対ないから。そんなこと絶対ないから言わないようにしてるけど、そう言わないと言ってられない夜もある。
いや、
社長ありがとうございます。
ありがとうございます。だって忙しいのにこれ、あの、筆を取る時間すいませんでした、本当にね。
本当に。はい。ありがとうございます。
また、
あ
の、私たちもですね、通いますので、
買い物をしに行きますので、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい。び
っくり。もう全然あの、メディアの CM とか本当大丈夫。もう OK はもう口コミでみんなが行くから大丈夫。
もう、
は
い、もう、なんなのこれと、フリーになるって決まった途端にもう、この自由さ。それまではスポンサーが命って言ってたのに、フリーになるって言ってたのに、まあでも、生活者目線ですよって。
会社の業績とか、まあどうでも
よくなってきた。ひどい。
いやもう、あの、さっきあの、私ね、いっぱいご飯をいただいたんですけれども、
なんかすごい、だってさっきお腹すいたっていうだけの LINE 来たじゃん、この収録始まる前
に。それをな、どこで買ったかっていうと、うん、あの TBS の中にいくつか企業のこう、なんて言うんでしょう、レストランみたいなのが入ってるんですよね、うん、で J クラブっていうところが11階、ちょっと高級ラインのところがあるんですけど、うん、あのお惣菜とかをもうこの時間になると売ってまして、私さっき大量にそういう、
あ
の、うん、買ってきたんですけど、うん、あの、社員証でほら、だから、
ピッてやるん
だ、ピッて買えるんですけど、うん、なんと私、さっき社員証でピッてやったら、弾かれちゃった。
マジ、もう社員じゃないの？もう違うの？
ダメですって言われて。
え、だってまだ社員じゃん。
多分ちょっと早いんだと思います。そういえばそんな連絡来てた
の。そういうの、え、じゃあどうしたの？
え、
強奪してきたの？
現金で。
あ、現金も OK なんだ。
はい、現金で払いましたけど。
あらまあ。
あの、
もう社員じゃないんですよ、あなた。
あなたは社員じゃないからダメですって言われます。機械に。
ね、繊維が。バシ
ッ、あなたは社員じゃないから、普通の感じで買ってください。
出入り業者名って言われたんで。
言われました。
一人で何食べたんですか？
チーズケーキと、うん、あと、フリット、
うん、
なん、はい、
揚げ物、
そう、うん。あとは、卵焼きなんですけど、うん、イタリアで言うとなんか、ちょっとおしゃれな名前になってるじゃないですか、うん、
オムレツ的な、
そうそうそうそう、うん、そういうのを食べました。
なるほど、
はい、
でもだんだん、まあ、タンパク質取ってるからいいか、
だんだんこう、そうですね、 TBS のあの匂いもしなくなってきて、私
すごい、いやいや、今一生懸命腕を嗅いでますけどね、
自分からしなくなってきました、うん、あなたもね、先ほどのお父様から、
そうそうそう、
お父様から
電話ございまして、あの父親が毎日食べたものは写真に撮って送ってもらうんですけど、LINE の写真が撮れない時っていうのがあるんですよね、たまにね、はい、あとなんかよくわかんないんだけど、うん、なんだかうちの父親もなんかそそのかされてずっとキャリアをこういろいろ動いたりとか格安スマホにしたりしてるんですけど、その格安スマホにしたら何回アンインストールしても、うん、ものすごい量のいわゆるそのほらクリーンにするソフトみたいなのあるじゃないですか。
こ
なんか
犯されてますみたいな。
そうそうそう。とか、アドブロッカーみたいなとか、はいはい、あと、いろんなところにいろんなものがこう、キャッシュで溜まってるのをクリーンにしますみたいな、クリーンにしますっていうアプリが200個ぐらい入っちゃうの。それだけでもクリーンじゃないじゃん。
なんで？
それが延々に起動してて、何回アンインストールしてもダメなのよ、それが。どうなってんのか知らないけど。だからもうキャリア変えるって言ってて、キャリアというかその格安スマホをやめるって言ってて、まあ、どういう契約になってるかわかんないけど、そのアプリが自動的に入ってきちゃうのか、うん、それでも中学生男子みたいに見ちゃいけないもん見てるからそうなってんのか知らないけど、そしたらそれはそれで元気だなって話ですけど、うん、なんかとにかく毎回会うたびに私がそれをずっとアンインストールしてるわけ。そうすると動作がおかしくなっちゃうからさ。
うんうんうん、
でも、また写真が撮れないとかつって、連絡来て、うん、で、さっき電話してたんだけど、うん、ちなみにうちの今日の父親のご飯はですね、うん、文字面で言うと、写真は撮れず、ロース焼肉、生ハム、笹かま、シラスおろし、かぼちゃ、ブロッコリーだそうです。
いいです
ね。いいですね、バランスいいです ね。そうそうそう。
ちゃんとあの栄養士の手が入ってますね。
でもロース焼肉は自分で焼けるんですよ。
そうですか。
栄養士って、栄養士っていう。
栄養士
って。私も一人食べてきましたよ。この車。
あ、そうですか。どちらへ。
今日は三崎丸。あのね、三崎港じゃないのよ。丸。丸が私のおすすめ。三崎港もあるじゃない。
三崎港もあります。回転寿司の、ね。
そうそう。なんですけど、丸の方なんです、うん、私がおすすめなのは。三崎
丸は、どういうラインですか？
あの、三崎港よりなんか少しだけ、回らないイメージ。てか、三崎、私がよく言う広尾の三崎丸は回ってないんだけど、
うん、
で、三崎丸行って、で、まだランチの時間ギリギリ夕方間に合ったんで、うん、海鮮丼みたいなのご飯半分でって言って、食べて、うわぁ、美味しいなと思いながら、ペロリ。ペロリですよ。
ペロリですね。うん、半分なのにペロリですね。
ペロリストですよ、もう。
そうですね。
美味しかった。やっぱね、もうね、誰にも気遣いで飯食うの本当いいな。
本当そうね。先週ね、そんな話をしましたけれども。
メールたくさんいただいてます。今日は一人飯がですね、テーマでございますけれども。これすごいね。ちょっとミカちゃん、またすごいメール来ちゃった。怖くない？スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
こんばんちは。
いつも楽しく拝聴しております。34歳、おばさんネーム、海鮮チヂミに恋してるです。先週のセドナで運命のパートナーを見つけた方。
はい。
岩に登ってたら見染められた3年目っていう。はい、
そう
誰さ、ツイッターでさ、
人魚のようにそう、
岩の上にも3年じゃんって言って、石の上にも3年じゃん。岩だけどって人がいて、うまいなと思って、これ思いつかなかったの悔しいなと思ったんですけど、あの、セドラで運命のパートナーを見つけた方、私の大好きな古着屋さんの店主さんです。オンラインストアを利用したり、インスタの様子を見て普段からとっても楽しませてもらっており、こちらは話したことはなく一方的に知っているだけなのですが、配信を聞いていた時に、むむ？この人、あの古着屋さんのあのお方だわと一人大興奮、ニヤニヤが止まりませんでした。店主さんが大場田さんのインスタをフォローしていたこと、アメリカに行ってしまうこと、セドラで運命の人に見つけてもらえたことをインスタで拝見し、知っていたからこそピンときましたが、まさか海の向こうから大場田さんを通して話が聞けるとは、とても嬉しいひとときでした。すごい、こんなことあるんだね。さて、私の一人飯、それはトイレで隠れて泣きながら食べたおにぎりです。突然のセドナ感皆無。当時19歳、辛い保育園実習。お弁当だけではエネルギーが持たず、夕方隙を見計らい、トイレにこもっておにぎりを食べていました。うん、一人暮らしだった私は日の出前に起きて自分のためにおにぎりを作り、超スパルタ、もはやいじめ的な実習に耐えていたのです。うん、あの時のトイレの空気感、自分で作ったおにぎりの味、トイレにこもる自分の弱さ、リアルに思い出せます。きっと大して美味しくはなかったんですが、あのおにぎりが私にとってのお守りだったんです。わかる、それなるよね。
わかる。
わかる。世の中には意地悪な先生もたくさんいるけど、30代で心からあったかい先輩保育士たちに出会えるから安心した保育士になっていいよ、と、あの頃の弱かった私に言ってあげたいです。長文乱文失礼します。暖かい空気となり、キラッと春めいてまいりましたが、季節の変わり目、寒の戻りで体調崩されませんよ。どうぞご自愛ください。ということで。
いや、一人でトイレで食べたことあります？トイレの中で。
私はですね、ワルだったんで、
あ、
小学校の時にお友達の女の子が、
はい、
ねえ、
うん、
みんなが何も食べられない休み時間におやつ食べちゃおうぜって言って、うん、その子がですね、おやつを持ってきて、そのカバンを持って、くっさいトイレの個室に3、4人で入って、口の中の水分全部持ってかれる、ソースせんべいの素みたいなのあるじゃないですか。下のやつ。あれをパイパイパイパイって食べてたの。
音を出さないように。
音を出さないように、口で締め出しながら、もうね、コリスが3、4匹便器を囲んでね、パイパイパイパイ
でも楽しい思い出じゃないですか。
まあでも悪だよね、小学生にして。
悪ですけど、うん、私は同じ今の方。
19歳、うん。
何さんでしたっけ？
海鮮チヂミに恋してる。
海鮮チヂミに恋してるさんのように、まあこの方ほら、一人でね、食べる場所がなくて、
うん、
トイレの中で。私も10代の時に、3、4回やってますから。
トイレ飯？
トイレ飯。
それは何でやったの？
大学でもあったし、あと予備、なんか、塾、予備校？え？食べる人と場所がなくて。
あ、
でもお腹減ってて、うん、トイレでパン食べたことありますよ。
一緒に食べる人いなかったの？珍し
い。いなかった、いなかった。うん、あ、その、だからなんかその、
時間がなか
った。別に大学ってほら、なんか常にその人がいる感じでもないじゃないですか。
うんうん、
で予備校なんてもう初めてのとこだったりとかする、ね、塾とかだとすると、ありますよ。だからなんか、後々ニュースになってた時があって、
うん、
その、大学とか高校で一人でトイレで、
うん、
トイレの中で食べてる人が、うんうん、普通にやってたけどって思いましたね。
そういうね、トイレで食べたりするのは、恥ずかしいんじゃないかとか、コミュニケーションができないんじゃないかみたいなこと言われてるけど、
そうそうそう、う
ん、やむにやまれない時だってあるんだと。
そうです、そうです。普通に私もやってましたっていう話です。
トイレ飯ね。ガチのはないかな、その小学
校で。悲しかったよ。
うん。
だって便器に座ってパン食べるんだもん、うん、悲しいよ。
食べたらすぐ出ちゃうもんね。
そんな出ないけど。
食べたらそばから出ちゃうね。
でも、そんな人もいっぱいいると思
う。悲しかったけど、
うん、
それがどうしたってこと？それが、そんなの気にしないってこと？
全然悲しかった、うん、気にしないっていうことでもなくて、悲しい事実だったなっていうのを今、うん、思う、あの時悲しかったなって、ただ、こう、思い出しますけどね、う
ん。あの時悲しかったの覚えてるけど、でもそれによって何か人生が毀損されるほどのことはなかったっていうことだね。
うん、そうです。だからあなたもこうですよっていうことでもないし、うん、まあ人それぞれと、トイレ飯の思い出はきっとあるだろうなっていう。
あるね。あるだろうね。
うん、うん、ことですよね。ね、練馬区おばさんネームペチャコさん40代でございます、はい、会社員お一人様ライフ最高さんです。スーさん、ミカさん、こんにちは。
こんにちは。
私は結婚願望も出産願望も全くない、ただただお一人様ライフが楽しくてしょうがない40代女です。
うん、
私の一人飯のおすすめはズバリ、しゃぶようです。ガストやバーミヤンの系列店で、しゃぶしゃぶバイキングのお店です。はいはい、女一人の客は珍しいのか、VIP、うん、席みたいなところに案内してくれたり、店員さんが優しくしてくれたり、もう最高です。バイキング形式で、キャベツやキノコ類、お豆腐、他たくさんの野菜を思う存分食べられます。お肉はタッチパネルで注文でき、可愛い猫ちゃんロボットが席まで運んでくれて楽しいです。しゃぶしゃぶのタレもいろいろ選べて、アイスクリームも食べ放題で本当におすすめです。特に金曜日の夜、耳にイヤホンを突っ込み、オーバーザさんを聞いてニヤつきながら、誰に気を使うこともなく、ただただ一人気楽にシャーブシャーブしている時は極上の時間です。ファミレスの系列店なので、女一人でも全く問題ないです。というか、周りのお客さんもみんな、バイキングに夢中で他の客なんて見ていません。とにかく野菜をいっぱい食べたいという時にぜひ、特に私のおすすめは、吉祥寺店です。ということでございます。
しゃぶよう一人はやったことないな、う
ん。私はあります。
出ました。トイレ飯に続き、しゃぶよう一人もございます。
全然悲しくないよ。
しゃぶよう一人はいつですか？
だって猫ロボットが来るから、うん、
いつですか？それは最近？数年前とか？
最近もでも行きましたね、うん、コロナのちょっと前ぐらい行きましたね、うん、でも私は渋谷とか吉祥寺じゃなくて郊外店がいっぱいあるので、
はいはいはいはい、
車で行って
一人で食べて
一人でやって、
うん、一人でしゃぶしゃぶして、
はい、一人で帰ってくるって
感じ。猫ロボットについてもう少し詳しく教えていただいてもよろしいですか？
猫ロボットはですね、肉を注文すると楽しく音楽を鳴らしながら私のところに近づいてきてくれるんですね。
それドラえもんみたいな感じですか？猫ロボットって何ですか？
通称猫ロボットで、ただのボックスなんですけど、
はい、
まあでも生きているような気がします。やっぱり私のところに
猫ロボット、うん、
はい、で私の前で止まってピーヒャラピーヒャラ言って、
うん、
点滅させて、私が食べたものをまたそこに乗せると、
うん、
楽しげに厨房の中に消えていくんですよ。
あ、なるほど。今こちら画像をネットで検索したらですね、 猫ロボット。
そうですね。そうですね。
まさに、頭の部分がちょっと猫っぽくなってる。
あ、多分それ最新式じゃないですかね。うん、なんかもうちょっといろんなパターンが多分あるかと思うんですけど。
で、猫ロボットが持ってきてくれて、それに、
あの肉を、そのお腹の部分にね、肉を何段かこう入れてるので、うんうん、あのピコピコお腹の3段目とかが光るから、そこ、あ、それ私だなと思ってこうするともう回転して厨房に去っていくんですよ。
あ、なるほど、
はい、
じゃあコミュニケーションがそれで取れるわけですね、猫と。
そうです。全然だからあの寂しいなんてちっとも思いません。
なんかちょっと眉毛が八の字になってる、なんでですかね。いや、でさ、寂しくないと思ってるんですよ、私は。寂しくないと思ってるのに、少し強がりに聞こえるのはなぜだろう。思ってません。ダイナさん。
あと、大抵、こう、なんて言うんですか。私もね、最近ね、あの、顔がちょっとバレ始めて、オーバーザさんのあの、アイコンがあまりに人んちの携帯に、うん、多分載ってるんでしょうね。
でしょうね。
よくよく声をかけられる。うんうん、事態になってきたので。
あ、そうなの。今だってテレビに出てる時の方が多かったでしょ。
いや、あの本当に、いや、テレビに出てる時、それ若い頃ですけど、うん、しばらくやっぱりこうラジオとか中心だったじゃん、はい、ナレーションとか、はい、やっぱポッドキャストにあの写真が載り始めたりしてからちょっと日曜日、うん、今日月曜日だから昨日ですね、昨日も表参道歩いてて、やっぱ若い女の人に、うん、なんかこう化粧品のチラシみたいのを持ってる女の方だったので、はいはいはい、勧誘だなと思って、そうでしょう、うん、すごいなんかちょっと無視して歩いてったら追っかけてきてくださって、大場、うんうん、さん聞いてますよって言って、
大場さんのこと若い子も聞いてるの、
くるって向いて、うん、あ、ごめんなさいごめんなさいってごめんなさいごめんなさい、
勧誘と間違え、
勧誘だと思いましたつってましたけど、うん、まあだからあのシャブヨは一番奥の席に、まあ、背を向けて、うん、まあ、皆さんにあまりこう気に触らないように。
なるほど、
はい、
気に触らないというか 気を散らさないように皆さん
も、
ね、
そうそう、でもワッフルも焼いて、うん、もうすごい楽しいです。ワッフル焼いて、
お寿司やったりするよね、シャブヨってね。
夜、要するに夜だから、うんうん、私が行くのはランチなんで、ランチはない。
ないんだ。
ないんですよ、はい。
ふちゃさん、すいさん、皆さん、おはこんばんちは。いつも大場さん、とってもとっても楽しませていただいています。
はい。
さて、私は一人飯全く苦ではないんですが、テレビで見た一人焼肉に惹かれ、少し前ですが、某チェーン店焼肉ライクで一人焼肉しました。今まで家族で行く焼肉しかなかったのですが、一人で食べた焼肉が本当に心地よかったです。なんでこんなにいいと思うんだろうと考えたら、家族で行くとみんなに均等に行くように焼かなきゃとか、子供に多めにあげたりとか、やっぱり忖度していて、自分のためには肉を焼いていなかったんです。一人焼肉は自分の好きなタイミングで好きな量を焼いていいので、自分のための肉という感じがとても感じられました。仕事の面では自分のやりたいよう頑張ってきましたが、家族、過去、妻、母、娘の部分ではねばならない、こうあるべきに縛られているんだなとずっとモヤモヤしていたところ、明らかにされたような気がしました。お気に出るにしても簡単には捨てられないしがらみと、どうやったらバランスをとっていけるのか、それでも自分を大切にしていけるのか、じわじわと考えていこうと思います。迷いながら日々を過ごしている、でも頑張っている方多くいらっしゃるのでは、皆様どうぞご自愛くださいという方で、このことは、焼肉ライクで一人でございますけど、こちら堀さんいかがですか。
残念ながら行ったことがあります
ね。3連発、3連発します。焼肉ライクも一人経験済み。
それも朝です。
あ、朝、
はい、
もうちょっとはっきりし
ゃべった。焼肉ライクのモーニングっていうのが流行ったんです。
え、ちょっと待って待って待って、流行ってない流行ってない流行ってない、ね、焼肉ライクのモーニングって何。
焼肉ライクで一人朝から営業するっていうのが流行ったんですよ。
営業って何ですか。
流行ったって言っても、まあ何店舗かだけですけど、
うん、あ、朝から営業するお店ができたのね、
うんうん、新橋と赤坂でやってたんですよ、
うんうん、やってたの、うんうん、
だから赤坂はまずいなと思って、さすがに、
いや普通赤坂行くでしょ、
うん、いや赤坂はちょうどその焼いてるところが道路に向かってるから、
出勤の皆様と顔が合っちゃうわけね。
そうです、うん、まずいなと思って新橋に行かせて。
何時に行ったの朝。
まあ、でも別に9時
とか。早いよ、バカじゃないの、朝9時から何やってんの。
ちょうどナレーションが新橋である日に、うんうん、はい、
行って一人で焼肉ライブで焼肉を焼いて、
はい、朝亭、焼肉朝亭です。
焼肉朝亭です。
はい、ありました。
すごい、いや一人飯エキスパートじゃん、もう。
でもそうですね、でも私あのこの 前回あなたとその一人飯について語った時に、はい、あ、私は所詮チェーン店しか行ってないなっていうことに気がついたんですよ。
一人飯に勝ち負けとかないので、
でもあなたなんか個人経営の、うん、要するにだからなんていうの、飛び入りみたいな感じで行ったわけじゃないですか。そこをまだ私やってないんで、あんたすごいなって思いました。
私言ったっけ、もう先生喋ったこと全部忘れたから
ね。おにぎり
屋さん、おにぎり最
高、五国寺のおにぎり屋さんに一人で行ったって言ったじゃないですか。
そんなのチェーンじゃないけど、別にそんなの町のおにぎり屋さんだよ。
え？
別にそう、敷居の高いとこじゃないからさ。
いや、敷居も、敷居は別に多分高くないと思うんですけど、うんうん、その、だからほら、チェーン店じゃない、その、ポッてある、うんうん、お店に一人で入るのまだやったことないですね。
あら。ね、こんな方もいらっしゃるんですよ、はい、いいですか、おばさんネームオスマンサスさん25歳、うん、まだお若いんです、
はい、
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。今回のメール一人飯ですが、一人飲みについて書こうと思いメールしました、うん、メールでも勝手に書いてきてくださる、うん、これいいですね、
いいです。
居酒屋で一人お酒を飲むことが好きなのですが、ここしばらくの間私の住む地域はコロナの影響もあって休業していたり、お酒の提供をやめてるお店が多かったりで、なかなか外で飲むということができずにいました。その間は一人で家で飲んでいたのですが、やはり恋しいのはジョッキグラスに注がれた冷たい生ビール。先日仕事終わりに何か一杯飲んで帰ろうと歩いていたら、奇跡的にお酒を提供している居酒屋を発見。すかさず入店し、ずっと言いたかったとりあえず生でのセリフを決め、枝豆を注文、うん、そして運ばれてきた生ビールをぐっと飲んだところ、自然と美味しいとつぶやいてしまい、なぜか目から水が、
わかります。
完全に自分の世界に浸り、スマホに目を向けることもなく、うん、ひたすら目の前のビールと枝豆に集中。
あ、わかるわかる。
幸せを噛み締め、うん、あんた下戸でしょ。ビールをもう一杯おかわりし、30分ほどで店を後にしました、うん。誰にも邪魔されず、たった一人お店で味わったビールと枝豆の味は格別でした。そりゃそうだ、うん。ごめんな、25だからなんて関係ないよ。みんなそうだろ。うん、それで、ああ、これがやりたかったんだっていうのあるよね。
うん、
一人で飲むのも楽しいのですが、やっぱり一番は仲のいい友達とおしゃべりしながらワイワイ飲むこと。いつかお助会の皆様で集まって大宴会してみたいです。もちろん希望のスンスをみんなで歌いながら、
うん
うん、今歌いたい曲は大好きな浜田省吾さんの日はまた昇るです、うん、誰もがみんな自分の人生と戦っているという壮大な負けへんでソングです。花粉や黄砂にはお気をつけて、皆様どうぞご自愛くださいませ、うん、ということで浜省ファンからですね、オンザロード
ですね、はい、あなたどうですか、お一人でこう酒ではないですけど帰りにいっぱいやることはないんですか。
私ほら行きつけのバーはありますから、うんうん、下戸ですけど20代からずっと行きつけのバーはあって、朝までジュースを飲んで管を剥く最もたちの悪い客と言われてますから。今はねもう営業してないから、朝までやってないからあれですけど、はいはい、バーテンダーと仲良くなるんですよね。
あー、なるほどね。
で行って喋って、うん、帰ってくる、
ね、あ、それは心地いいですね。それはほぼ一人飯って感じでもないですもんね。
ないですね。それじゃもうコミュニケーションですよね。常連さんと喋ったりとかね。常連ってことですからね。
じゃあ焼肉もう一個いきましょうかね。
はい、お願いします。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。おばさんネーム、あずきと申します。いつも金曜に楽しく拝聴しております。毎週の締めくくりに力をいただいて、前向きな気分で迎える活力になっています。なぜかわからないけれど、その時モヤモヤしていること、その時考えていることをリアルタイムでスーさんとミカさんがお話しされていることが多くて、まさに先週の一人飯もそうでした。ここ数日ずっと肉が食べたい欲に駆られていました。仕事帰りに肉を買って帰ってと考えていましたが、後片付けめんどくさいとふと思い立ち、私は一人焼肉にチャレンジしました。いいね。一人焼肉はずっと行ってみたくて、2022年のウォンツリストに入れていたこと。
ウォンツリストね、
はい、今日がチャンスだと思い勇気を出していきました。お店は以前にも友人と行ったことがあったカウンターありの目の前で網焼きができる一人でも行きやすいお店を選んだんですが、一人でお店ののれんをくぐると、やっぱりまだ女一人の焼肉はあまりいないのか、店員さんは不思議そうな表情。そんなことを気にしていられない、もうここまで来たら楽しまなくちゃと、ビールか白米か迷い白米を選択。お店一押しの塩タンから始まり、カルビ、ホルモン各種を注文し、白飯にワンバンさせて、しっかり一人焼肉を満喫。一人でも二人でも十人でも美味しいものは美味しい。私は美味しい焼肉が食べられたことはもちろんですが、チャレンジしてみたかった一人焼肉に行けた達成感もあり、最高の一人飯でした。
いいっ
す。お二人は一人焼肉はご経験ありますか？あと、これは一人だと抵抗あるなってことはありますか？ 私は一人旅行も一人飯も抵抗ない方なんですが、ファミリーレストランだけはなぜか抵抗があります。ファミリーと歌ってしまっているからでしょうか。これからも楽しみに拝聴させていただきます。スーさん、ミカさん、ご助会の皆さん、春に向けてお体ご自愛ください。
ありがとうございます。
ということで、一人焼肉、姉さんはありますか？
私は牛角ありますね。
いいですね。
全然牛角いきますね。
周りが賑やか。ほら、なんか私がさっき言った焼肉ライクは一人用の焼肉屋だから、まだ私はハードル低めですよね。
4人席座りましたよ、私は。で、その時なんでそんなに切羽詰まってたかっていうと、ガッチガチの糖質制限やってたんですよ。
なるほど。
で、1日の炭水化物取っていい量が 20g っていう、つまりもう炭水化物と言われるものを取ったらアウトなわけですよ、はい、他のものを取って20がこう積算されちゃうっていうぐらいなんで、うん、とにかく炭水化物食べちゃいけないって言って、どうしようどうしようってなって、目の前に牛角があったんで入ったね、一、うん、人で、で、炭塩炭塩赤身お願いしますみたいな、ロースとかつって、
焼く
食べる、そう、焼く食べる。それで店の人もちょっとギョッとしたんですけど、私もちょっとギョッとしたんですけど、二人とかで行くと料金変わんなかったんですよね。なんか
あら、おかしい。
なんかほら、サラダ頼んだりとか、肉頼んだりとか、ご飯頼んだりとかすると、なんかその時間もねかけられてなんだけど、うんうん、やっぱひたすら肉だけ自分のペースで焼いて食べると、うんうん、ものの45分ぐらいで、うん、私多分 3,4,000円食べて、自分でびっくりしちゃって、
すごい
牛角でと思って一人で。
すごいわかりますよ。だって別になんか悩んだりとかもしないもんね。
そうなの。
どんどんどんどん。
だって2回牛タン食べたっていいんだぜ。
そう、気にしちゃうけどね、うん、人がいたら2回はないよね、うん、でも2回食うみたいな。そう
だけど、上タンとタンと言ってもいいんだぜ。食べ比べたっていいんだぜ。
5回タンでもいいんだぜ。
5タンタンタンタンタンタンでもいいんだぜ。
もうなんていうの、自己解放プログラムみたいな。
そうそう、一人飯はそう。
そう、一番精神状態いいよね。
そう、
とにかくいい、美味しいものがあって、
そう、気を使わないで、いい、好きなものだけ食べていい。
うん、ここから美味しいものが口に入るっていうな、高揚感もあるし、
で、どういう風にね、話そうかとか、それも一切考えなくていい。
ない。
最高。
マインドフルネスだから
。マインドフルネスって出た。聞いたことのある言葉言ってみるターン来ました。マインドフルネス。
ゾーンに入った。
ゾーンに入った、ゾーンに。
あと何？
あと何？ PCDA を回そう。PDCA。まあでもそうですよね。やっぱりこうゾーンに入って自分だけのご飯を食べるっていうの。いや、ファミレスは私は全然余裕よ。あなたは？
え、もう全然
普通に。だよね。面白いね。焼き鳥焼肉はできるけど、ファミリーレストランはファミリーってついてるからダメかも。ファミレスは私下手したら大学の時から一人で食べてたもんな。
あ、そっかそっか、う
ん。ファミレス行って一人で食べて、ね。私大学生の時さ、自分でも本当ゾッとするんだけど、食欲がやっぱ異常だったわけ、今から考えたら、うんうんうん、で、塾の先生みたいなののアルバイトをやってたわけ、うん、で、それが大学終わって塾の先生のアルバイトやって、はい、で、終わって7時とか8時なわけで、家帰ったらご飯があるのが分かってんの、うん、で、そっから30分くらいかけて歩いて帰るわけ、家まで、うんうん、まあそれも元気だなって感じなんだけど、でもその間にお腹空いちゃうから、家帰ったらご飯があるのに途中でファミレス挟んで、そこでグラタン食べてから帰ってで、家帰って普通にまたご飯食べるんだよ。
すごいね。だから
そんなフェリッセいる？
道すがらお腹が減っちゃうのね。
そう、もうね、頭使うでしょ、うん、教えて、うん、でお腹も空いてるでしょ、8時で、うん、で歩いてるでしょ、ファミレスで吸い込まれるでしょ、入れて、なんであんな食べられたんだろうね。
よくで、なんか太らなかったね。
太ってたっつうの。
でもさ、
まあ、今よりは全然痩せたけど、
そうだよね。
でさ、それもさ、本当にあれですよ、もう私たちはやっぱ正解が一つの時代生きてきてしまったので、うん、あの時本当自分のことずっとデブだと思ってたんだけど、うん、昔の写真この間ほじくり返さなくちゃいけなくて、うん、ほじくり返してたら全然太ってねえの、
うん、
なんだこれと思って、
う
ん、
で、思い込みですね。
逆に言うと思い込むと実現化するっていうのもよくわかった。
そうね。
そうね。あれっていう。思考が現実化してる。
そう。なんだっけ、ちゃんと近づいてる。
近づいてる。思い込むとやっぱり近づいて
る。何の法則これ。
で思ったんですけど、まあまあ、でもよく食べてたなと思って。ファミレスはだから、ファミレスどこが好きですか？
ファミレスね。ファミレスって要するにいわゆる、デニーズ、ガストだけじゃなくて。
何でもいいよ。
そのなんか。
花屋予兵まで入れていいよ。
入れていい？うん、私ね、 ジョリーパスタっていうところに、
はいはい、多分今どこにある？町田にあるの？
今も本当町田もまだありますけど、うんうん、昔ねジョリーパスタがちょっとこう勢いがあった時に、うん、なんか友達に連れてってもらって大感動しましたね、うんうん、なんかそのパスタが美味しくて、
はいはいはい、
普通のチェーン店なんですけど、
ジョリーパスタあった、うん、今だいぶ少なくなっちゃったかな、
少なくなってきて、ね、やっぱりねなんか流星を極めるとこうなんかその時その時でありますからね、うんうん、どこが好きですか？ロイホでしょ？
ロイホです。私はもう、まあ、あのロイホなんですけど、うん、ただ千葉に行くとアイホップにがあったりとかさ、うん、そのちょっとこう、うん、その当時の地元 そうね、そこにしかないのとかあるじゃない、
地元ローカルのねチェーン店とかありますよね。
でさ昔の私たちの世代から行くと、うん、もうファミレスと言ってしまっていいのかわからないけど、うん、私たちの世代けどカプリチョーザさん、
カプリチョーザがありました。
カプリチョーザじゃん、はい、カプリチョーザ
温野菜のサラダが美味しかったです。そうそう
そう、カプリチョーザ、ね、超おしゃれだったじゃん、
ね、おしゃれだったんです。
クリーム系のパスタとか初めて食べたよ、そこでね。
アンチョビとかも初めて食べました。
ですよね、はい、あとあのねもう一個あるのがイタリアントマトも結構ね、ありましたね。
ケーキが美味しかったです。
そうです。あとね、パスタもあったんですよ。はい、あ、とにかく、そうはい、私たちの時代、90年代は、パスタが神だったの。
そうなんです。
パスタ、とにかくパスタだった
の。パスタだったね。ね。なんかその同期とか大学の友達とかと、うん、カプリチョーザに行くっていうのがちょっといけてるんだと思ってたね。
カプリチョーザってさ、斜めになってる字が、赤い文字が、カプリチョーザって斜めに流れてくんだよ。
右上にね、対角線だから。
そうそう。で、フランス、イタリアっぽい赤と緑、カプリチョーザ、
ルーベンスの絵みたいな感じだから、こう、カプリチョーザ、キリストみたいな感じだから。
そう神に召される感じね。
そう。そうでしたね。
で、なんか、大人にな、子供の頃のスパゲッティって、我が家だとナポリタン、ミートソース、たらこ、あと親がなんかあの牛肉と椎茸との醤油味みたいな、その4つだったんですよ、うん、基本。オタクは、
うん、私はもうナポリタンだけですね。
ナポリタンだけ、うん。大人になってびっくりしたシリーズのパスタ何？うん、
あ、私はやっぱあのトマトのパスタ
ですね。トマトパスタね。あれは家でなかったよね。
そうです。
そう。
あの。こびないトマトですね。
やっぱりだから、怒りんぼしろね。
だから、怒りんぼってことなのあれ、名前。違うでしょ、
怒りんぼパスタってあるじゃない。辛いやつ。とりあえず辛いやつは全部怒りんぼって書いてあるわよ。
あれは、うん、あの、結構衝撃でしたね。
やっぱりね、うん、あとクリーム系もそうじゃない？
そうですね。クリーム系もそうでしたね。
クリームのパスタ。鮭と、クリームとかさ、
うん。あ、そうです。ほうれん草と鮭とクリームとか、ね。
そう。びっくりしたじゃない。はい、あと、すごい驚いたのが、しらす。しらす混ぜちゃうパスタにっていう。
そうでしたね。うん、いや、でも私、そのなんか、ガーリックで、キノコとなんとかのパスタとかも、結構衝撃的でしたよ。
はい。
なんか、色がないパスタっていう。
色がない言い方。
ことで、うん。びっくりしましたね。
そうだよね。あとさ、ワタリガニとか入ってるのびっくりした。あれどうやって食べていいか分かんなかったよね。ね。
そうでしたね。
だって、とにかくだから。
あと、アルデンテっていうのもね。
概念としてね。概念来たね。あとさ、エンジェルヘアみたいな、ほっさいのも来たじゃん。ほっさいのも来たじゃん。あれもびっくりしたよね。あ、待って、やっぱり今の流れが行くと、カプリチョーザがあるじゃん。ね。まず右にバーッと上がっていく。で、あと、イタリアントマトがあるでしょ。
イタリアントマト。
その次のハイクラスなパスタは何だったか覚えてる、
うん、え
ラボエム。
ラボエム。
ボエム
真似ようと思いました。ラボエムです。ミシクです
。ボエムです。
これはミシクに行きました。ま
あ、ボエムはとりあえず、はい、ボエムね、びっくりしたのはなんかやっぱり、はい、あれですよ。
はい。
あそこも、釜揚げシラスのペペロンチーノがあるんです
よ。ありました。
シラスですよ。はい、あなた、シラスなんてご飯にしかかけちゃダメでしょ。
あとやっぱ天井が高かった。
高かったね。白金の、未だにあるけど。高いよね。
ファンが、やっぱ、
まあ、白金台ね。
ファンが欲しかった、
ね。ファンが欲しかった。ぐるんぐるんね。
ファンを、ボエムに夢中だってね。ファンいいと思ってました。
よかねえし。そう。本当に。
ファンをつけたやつが勝ちだと思ってました。
うん、小エビと青じそ。来ました。ボエム。
もう今となっては自分家で作れるんですけどね。
そう今となっては作れるんですけど、あの当時ジェノベーゼなんていう概念もなかった。ジェノベーゼ来ました。
ジェノベーゼソースをなんかみんなで分けたの。これがジェノベーゼっつって。
なんかさ、多分世代世代にあるんだと思うけど、私たちはとにかくパスタ革命がすごい世代なの。
そうです。
とにかく、家で食べたパスタと、はい、あの、ママのもっちもちの、
そう。
ポスパスタとは違う、概念としてのアルデンテね、
そう。
が出てきて、
う
ん、で、トマトって言ったら、うん、ミートソースだったのに、うん、そこに、 マト、おこりんぼソース、怒ってるっていうのが来て、クリームが来て、今度、クリームとトマトが合わさった融合が来て、最終的に私ね、一番もね、来るとこまで来たなってパスタで思ったのは、ラグーソース。ラグーソースとミートソースの違い全然わかんなくて、はい、何言ったら、いや、ラグーソースはトマトが入ってない。トマト抜く、来た、トマト入れる、トマト抜く、クリーム入る、なんかこう、赤上げて白下げてみたいなさ。
ラグーソースってそうだったんですね。そうなんですって。肉の違いだと思ってました。
ラグーソースはトマトが入ってないんだって。まあ、お肉の違いもあるのかもだけど、ひき肉じゃん。
はい。
来、はい、るとこまで来たなと思ったよ。やっぱりその、トマト、クリーム、肉、うん、この三大代理戦争、
うん、
一緒になったり、離れたり、うん、手を組んだり、うん、同盟をちぎったり、うん、最終的に肉だけになった。
パスタ革命ですね。
結果、トマトが怒りんぼになったわけですよ。はい、ね、怒りんぼって何？怒りんぼパスタってあるんだって。
変な名前ついてました。
変な名前ついてたよね。
うん、
でも、同時に、五右衛門とかもやっぱり。
五右衛門もそうですね。
あの、友達がさ、うん、うちの高校バイト禁止だったの、
うん、
だけどやっぱやんちゃがいて、うん、バイトしてたの、五右衛門でバイトしたの、かっこよくてさ、うん、それがさ、はい、
カプリチョーザのちょっと前からありません？
そうだよね、
同じ時期ですか、
同じくらい、五右衛門、五右衛門未だにめっちゃあるよね、
ありますよ、だってあの麻布十番とかガンありますしね、そうそうそう、
五右衛門とかだと今度明太子とか、
そうそうそうです、納豆とか、
そう納豆とか
ちょっとやっぱりね、箸で食べるっていう、
そうそうそう、
えパスタを、スパゲッティを箸で食べるっていう感じでしたね。
あとさ、一回私たちが騙されたブーム知ってるね。
何？
スープパスタ。
一回
一回行ったよね。一回行ったよね。
スープカレー。そう。スープカレーも取る。
スープカレーはまだあるけど、スープパスタは今から
だよ。いやいや、あるでしょ、今も。スープパスタあるでしょ。
スープパスタは、そうそうないよ。今。わかんない。五右衛門にはある可能性がある。
あ、そう。
あとさ、もう一あってね、なんかスパゲッティのなんかお店ね、そういうのね、なんだろうね、とにかくパスタ革命がとにかく私たちの中ですごかったから、
そうなんですよ、
うん、いろんなのやらされたのよ、だからそのスープパスタ、はい、スープパスタってさ、だってもうみんな言わないじゃん、今日の夕飯はスープパスタよって多分誰もいないよ、
でもなんかレトルトみたいなのは結構出てましたね、
ありましたね、
ね、あとなんかそのカプリチオーザとかでも、なんか前菜、ブルスケッタとかが。
ブルスケッタ来ました。ブルスケッタ来ました。
なんか、初めて聞く、このブルスケッタっていう、なんか耳障り。
カプリチオーザで、はい、今、メニューをネットで私見てるんですよ。カプリチオーザの、カプリチオーザのメニューってやっぱもう、かなり記憶の
軽い。温野菜の、なんとかってある？温野菜の。
今はですね、温野菜のバター風味、揚げポテト添えがございます。
ポテトがついちゃったんですね。
あの、いろいろ野菜の菜園風サラダもありますけれども、はい、スープもございますね。ミネストローネとかね、うん、コンクリームとかね。うん、で、あと、あの、ライスコロッケ、ライスコロッケ、
何言ってんの、ちょっと調べて。
ライスコロッケ。
私は、ライスコロッケはだから、ジョリパで初めて食べたんですよ。
出ました、ジョリパ。ジョリパスタ。
ジョリパスタのライスコロッケは、ライスコロッケって言わないから。
言わないの、なんて言うの
ちょっとなん
つったか。今調べてます。いやー、これ、あとね、あの概念としての、あの、パスタのアルデンテです。やっぱりスパゲッティではないものが出てきたっていうのが、スパゲッティのがパスタの全般のことだと思ったら違う、種類の一つだって知った時のあの驚き、
そうです、
ペンネ、ペンネ、
なんつったかな、ライスコロッケって言わないんだよ、
ライスコロッケって言わないんだ、
あれライスコロッケになってるなあれ違う名前だって、あ、そうそう、スップリ、
え、何、
スップリって言ったの、
スップリ、スップリって何？
カッコ、ライスコロッケなの。スップリって言ったの？ジョリーパスタは。
ライスコロッケのこと？
うん。ローマ生まれだから、
スップリ。ローマ生まれのスップリなの。知らない。
だから、
初めて聞いた。
私はだから、ブルスケッタとスップリで。
なんか鳴ってるよね。へのつっぱりじゃないけど、プーって鳴ってるよ。で、スマホを振動させるのよ。スップリ？
スップリって言ったんですよ。
う
ん、スップリって何と思って食べたら、うん、なんだ、ご飯あげたやつと思って。
ご飯あげたやつって言うな。ご飯あげたやつって言うな。ご飯あげたやつとは絶対に言うな。
ケチャップご飯あげただけじゃんと思って。
ケチャップご飯にでもチーズが入ってるじゃん。
ケチャップご飯、うん、そう、あげただけじゃんって思ったんですよ。
美味しいよね。
スップリ。 あ、ジョリパ行きたい。
ジョリパスタ。今本当どこにあるんだろうね、ジョリパスタ。
え、ナルセとか。
ナルセとか。
何で知って
んの？すぐ出てくるの。
町田市ナルセとか。
皆さんの一人飯に戻ります。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは、関東在住29さん、プレおばさんネーム30と申します。お風呂に入りながらお二人の話、いつも楽しく拝聴しています。私は一人で出かけることが好きで、映画、舞台、美術展、ライブなどなど、週末に一人で自由に見て回ることを趣味としています。すると必然的に一人飯が多くなんですが、うん、私が一番よく行くお店が、女の吉野家こそ、スープストック東京です。はい、わかります。女の吉野家、超そうですね。胃腸が弱く、脂っこいものが苦手な私にとって、野菜がちゃんと食べられて胃に優しいチェーン店は貴重。その時々によってメニューが変わるので、メニュー表を見て今日はどれにしようかなと悩むのも至福の時間。うん、そして何より美香さんやスーさんがおっしゃっていたように、あったかいものが食べられる。ここですね。特に寒い季節、地味深いスープを飲み終えた後は体がほかほかして、週末の休みを満喫するぞとパワーが湧いてきます。店内を見ると女性の一人客がたくさんいらっしゃって、おしゃれをしている方はこれからお友達か恋人とお出かけなのかな、あの人が読んでる本なんだろうな、あのお姉さんお仕事の休憩中かな、など他のお客さんの様子をちらりと覗いてしまいます。それぞれ一人一人がその前後に予定があって、その瞬間だけ同じ空間で食事をしているけれど、みんな一人であるというところになんだか居心地の良さを感じるのです。なんだか宣伝メールのようになってしまいました。コロナ禍になり一人飯の機会がますます増えたように思います。皆さんも温かいものを食べて元気に過ごされますよう、どうかご自愛ください。
はい、
ありがとうございます。
いいですね。
はい、次行きましょう。スープストック何食べるか選手権てってれー。これ迷うよ。これはもう私
スープストックはまあ定番もあるんだけど、
そうなんです、
そメニューが変わるんですよね。
変わるんですよ
結構ね。
今週のホニャララとかあるんですよ。
食べたかったのがなくなった。だからビーフシチューとか常にあるのもあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、ビーフ東京ボルシチのこと？
そうそうそうそう、うん、東京ボルシチのこと言いやがったな今。
まあ私ほらスープストックよく言ってるから。東京あれ君の言いたいのは東京ボルシチのことかな？
うん、でもなんか結構変わりますよね。
変わる。でもそれでも定番であるのがそのおっしゃった東京ボルシチと、うん、オマールエビのビスク。あれ超うまい。オマールエビのビスクマジうまい。
わかる。
最高オブ最高。
ちょっと値が張るじゃないですか、オマールエビのパスタ。
セットにしてしまえばいいんですよ。2種のスープとご飯少なめでセットにしてしまえばいいんですよ。
ご飯ですか、私パンなの。
ああ、そうか、そう、あなたパンなんですね。ブレッドなんですね。ブレッドちゃんですね。
最高ですよね。私ね、サントリーホールの、今あるか分かんないですけど、うん、サントリーホールの前で、はい、入り口のところにスープストックがあるんですよ。
うんうんうん、ね、
ブーニンのコンサートを。
でまたブーニンの話すんの。追っかけてたブーニンね。はいはい。
ブーニンのコンサートを、うん、息子と娘をちょっと大前はたいで連れてったんですよ。おーおーおー、まだ小学校の時だったから、はいはい、2人ともわけわかんないで、ね、もう無理やり連れてったんですけど、うんうん、もう2人ともでその前ちょっと空いたからスープストックでご飯食べさせたんですけど、うん、もうブーニーのコンサート行きたくなかったみたいで、ずっとここにいたいってずっと言ってて、で休憩中も僕さスープ屋さんに戻ってもいい、スープ屋さんに戻ってもいいってずっと言って、僕スープ屋さんで待ってるよ、スープ屋さんで待ってるよとか。だから本当にあの頃からちょっとおしゃれ、なんかもうい
い空間だったよね。
そうですそうです、うん、子供たち連れて、まあ今一人ねの人も多いと思うんですけど、
一人多いよ、
うん、なんかおしゃれな、そう、
子連れでもあんま嫌な感じしないもんね。あの嫌な感じっていうのはその、なんていうの、連れてく方もそんなに気負わなくていいっていうかさ。
そうです。で、なんかおしゃれな場所でした。まあ今もそうだけど。
そうですね。
うん。
うん、あとほら今最近ほら冷凍でさ、変えたりするからさ。
うん。あ、そうだ。そうだ、スープストックね。そうですね。ね、いやーなんか。
スープストックだ。オマールエビのビスク最高。
最高ですよね。
暑いんだぜ。
暑いんだぜ。暑いのはいいよ。
いいんだぜ。
おばさんネーム、およよさんです。あれ、これ、皆さん、おばさんネームっていうことにしたんでしたっ
け？そうそう、おばさんネームです。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
いつも配信楽しみにしています。私は今年、28歳になる、まだまだ、おばさん見習いです。
若いな、みんな、
う
ん。
思わず泣いてしまった一人飯は、大戸屋の、ホッケ定食です。
あ、それは、うわ、なんとなくわかるよ。もう、一杯のかけそばみたいな、一味のホッケでしょ？一杯のかけそばじゃなくて、一味のホッケ。うん。
コロナ禍が始まった2020年の春、突然思い立ってダイエットを始めました。体重は順調に減りましたが、摂食障害のようになってしまう。思うように食事ができず、炭水化物を全く食べられなくなってしまいました。定食屋さんに行ってもご飯には一切手をつけず、友達も食事に行ってもお腹が痛いと嘘をついて、会社で出してもらったお弁当の揚げ物は衣を剥がして食べました。こんな食べ方したくない、ちゃんと食べたいと思うようになり、意識してダイエットをやめ、ちゃんと炭水化物を食べるようにすると、今度は過食が止まらなくなりました。お腹いっぱいなのに家中の食べ物がなくなるまで食べ尽くし、せっかく痩せた15キロはあっという間に元通り、それでももう痩せることは諦めて、生きるため体が欲しがっているんだからと、体の赴くままに食べ続けて、やっと最近になって食欲が落ち着き、ちゃんと程よく食べることができるようになってきました。よかった、うん。そんな穏やかな気持ちを取り戻して、久しぶりに入った大戸屋で大好きなホッケ定食を2年ぶりに食べました。涙が出ました。美味しくて、ああ、このホッケもご飯も味噌汁も全部私の体になって、私を生かしてくれているんだと心から思いました、うん、すごいわかる。摂食障害で辛い時、いつもこのオーバーザさんが私の支えでした。お二人がいたから今心も体も健康です。本当にありがとうございます。これからも楽しみにしています。
メールありがとうございます。よく自力で治ったね。
ね。
すごいね。
うん。
まあ今それ聞きながら悩んでる方もいらっしゃると思うんですけどね。本当に病院とか行って、なるべく無理はしないように、うん、なるべく無理はしないっていうか、もうすでに無理してる状態が自分でなかなか気づけないんだと思いますけれども。うん、いや、最終的に行きつ戻りつ、たどり着いた大戸屋のホッケ。
うん、はい。もう目で見てるだけで栄養が取れますもんね。
最高ですね。
あそこのご飯はね。
母さん。チキンカーサニテーションです。
ああ、そうだそう
だ。で、私、ホッケ好き。ホッケすごい好き。
あ、そう。
でも、ホッケがすごい好きな一番の理由は、大きいから、
うん。そうだね。骨もあんまりないしね。
ホッケは本当に大きいから好き。
ああ、そうですか。
ヤクルト1000も量が大き多いから好き。眠れるからじゃなくて、ヤクルトのくせに量が多いから好き。
ヤクルト1000美味しいですよね。
どう？私、全然。
あの、ヤクルトを売りに来てる方がいるんですよ。
レディー？
うん、
レディーのこと？
レディーさん、うん、まあレディーって言ってもうちの会社で売ってくださる方は
ジェントルマン
多分70過ぎてるレディーなんですけど、うんうん、そうだから、なんかその人を見つけるともう走っていきます。
せんください
って。そう、フロア、ある特定のフロアにしかいらっしゃらなくて、
でれ
それも時間がわからないから、この TBS 局の中に。
見たことない、
うん、そうの、いるの、いるの。
ヤクルト、ジョア何味が好き選手権。
私ね、オレンジ。
私、レモン。二人の柑橘だわ。まあ、イチゴって言うよね。みんなイチゴって言うよね、大体ね。
オレンジだよね。
私、レモンだな。
あ、まあ、レモンもあるけど、
ね。でも、オレンジも美味しいよね。オレンジも美味しい。
でもね、私、じゃ一番好きなのは、あの、ヨーグルトなの。
ヤクルトの？
ヤクルトのヨーグルト、
うんうんうん。
ちょっと滑らかなのよ。
普通。
なんて言ったっけ？違う、なんか酸味がないの、普通のヨーグルトより。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
酸っぱみがなく。
そう。なんて言ったかしら、あの役、すいませんね、おばさんたちの記憶でずっと調べてんの、この子供たちが。
ね、キッズたちがもう、
キッズたち
歩くグーグルとして。キッズたち。
キッズ。
ソフール。
ソフール。
ソフール美味しいの？
ソフールが最高に、ソフールだけ取ってたのよ、うち。
皆さんいいですか？次週のメールテーマ決まりました。好きなヨーグルトお願いします。好きなヨーグルト。
それは限られてるでしょ。
いや、そんなことないわよ。
え？
ヨーグルト、小祝い行くのか、ブルガリア行くのか、
うん、カスピ海に行くのか、
行くのか、ビオに行くのか、
うん。そう。だから私は前も言ったかもしれないけど、ソフールも大好きだし、巻き場の
朝。巻き場の朝ね。わかる、巻き場の朝。あと、朝食リンゴヨーグルト好きな人もいるよ。巻き場の朝は私前も言ったけど、前も言ったけどってもうどこで言ったのか全然覚えてないけど、巻き場の朝はあの、フォントから好き。ま、筆で書いてる。巻き場の
朝。3連だよ。
そう、3連だよ。3
連だよ。
そう、3連のやつ、
ね。なかなかないんだよ、巻き場の朝は。
緑のね。あれね。わかるよ、巻き場の朝。
ないんですよ。
で、皆さん来週のメールテーマは、好きなヨーグルトと、その、とりあえず好きなヨーグルトについて、ずらずら適当に書いてきてください。
そう。
でも、フルーツ、サラダヨーグルトもすごい好き。
あの、ボッコボコに入ってるやつね。
そうそうそう、
フルーツがね。
最高。
そうです、そうです。やだ。
ヨーグルト作るの流行ったよね。やった？
あ、酵母菌をみんなで回したりするやつですか？
ケフィア。
カスピ海ね。そうそう。やってないです。
私もやってないんだよね、あれ。
私も。あと、ヨーグルト作る機械とかね、買ってましたよね。
あったよね。 一時流行ったよね。
流行ってましたね。全然やってないですね、そこは。
私もそこ
は。だってソフールがあったから。ソフールと巻き花があったから。
私には。
全然ですね。
さあ、一人飯、満を持して、これ来るなと思ったら来ましたよ。はい、うん。スーサミカさん、おはこんばんちは。いつも二人の明るいトークに励まされています。36歳、おばさんネーム、チョコミントです。うん、テーマの一人飯、私、ラーメンです。ラーメンだよね、それみんなね、うん。妊娠終盤からコロナウイルスが始まり、1年以上外食控えていました。うん、子供が1歳になり、復職のため、保育園の奈良市保育が始まった時、本当に久々の一人時間を得ました。うん、体に羽が生えた方のように軽かったです。うん、そして久しぶりの外食、一人ご飯。1年以上ぶりに食べたラーメン、過去濃い豚骨は、美味しすぎて震えました。うん、子供は可愛いけれど、やっぱり自分の時間も大切だなと痛感、うんうん。そして外食の素晴らしさも、うん、ご飯が出てくるって素敵ですね。そう、作ってる側はそうなんだよ、特にそう。冷やすんす、私もひっそり参加してました。水耕栽培は初めてでしたが、水だけでぐんぐん伸びる冷やすんす、とても愛おしかったです。綺麗な花が咲いて、日々の癒しとなっています。楽しい企画ありがとうございました。ミカさんが TBS を退社されても、大場座さんは続くということで安心しました。これからも楽しみにしてます。はい、
ということでありがとうございます。
ラーメン。
ね
え、何系ラーメンが好きですか？
あ、私はなんか周りが横浜系ラーメン、
家系だ、
家系なので、はい、そうですね。
結構こってりしてますよね。
こってりしてますね。でもどうですか、あなたのところ。
私この間、はい、本当に100年ぶりにラーメンいっぱい食べたんですよ。あの小麦粉を食べ過ぎると、うん、あの体の膨満感とか頭痛とかがやばくなる、うん、ライトなグルテンアレルギーなんで、うん、ラーメン一杯なんてとてもじゃないけど食べてないんですけど、この間 A 地点から B 地点に大人数で移動するときに、どうしてもそこでしかご飯を食べられないっていう時間があって、空いてたのがラーメン屋だけだったんです。うん、でみんなでラーメン屋行こうって、ここで行かないっていうわけにはいかないので、行ってっていう理由を作ってですね、私も久しぶりにラーメン食べたんですけど、はい、あれうまいな。
美味しいです。
びっくりした。
何ラーメンでしたか？
そこも家系だったんですよ。
そうです。なんかあの、そう、私、あの、郊外なので、家系ラーメンのチェーン店多いんですけど、うん、あの、よく行くのは、っていうか、旦那さんと一緒に行ったりするのは、食堂のラーメンなんですね。
お醤油。
食堂のラーメン。
定食屋さんとかってこと？食堂って何？
なんとか食堂っていう、田舎にある食堂。はいはい、で、町田もちょっと残ってて、うん、いくつか。うん、で、行くとやっぱりお醤油のスープの昔ながらのラーメンが大好きです。うん、好きなの、
はい。親が作ってくれたようなやつでしょ？縮れ麺のね。
そうです。
懐かしいよね。
はい。どうでした、ラーメン。
本当に美味しく、昔はですね、うん、その、三田製麺所とかで大盛りのつけ麺とかを平気で食べてたので、うん、こんな風になるまでは。本当にね、久々に食べたら、うん、こんなうまいもん、こんな出しちゃダメだよっていうぐらい、脳がブシャーってなって、脳汁がブシャーってなって、もう一人で吐いてんすよ。やっぱね、小麦に絡ませるあの油で、なんかほら、あの、味濃いめですか、はい、普通ですか、薄めですか、うんうん、とか、油多めですかとか、麺固めですか、みたいな、そう聞かれて、はい、まあ一覧ができた。私だって一覧東京に来てない時、まだその小麦のさ、あれになってなかったからさ、福岡出張行く時、みんなに3便ぐらい早く行って、一覧で食べて、
3杯、
そう、
3杯、1便で1杯。
まあ1便1杯で、あの、何て言うんだっけ、あの、ほら、追いかけ麺じゃなくて、何て言うんだっけ、あの、替え玉替え玉、追いかけ麺ってなんだよ。みんな追いかけてくるわ、
追い麺ね。
みんな追いかけてくるわ、カプリチョーザで、そう、で、替え玉でやって、うん、うまいうまいって言いながら行って、うん、何食わぬ顔して、出張に合流して、あ、お疲れ様ですとかして、昔やってた。一人飯って言うとでもやっぱラーメンっていうのはね、なんとなくあるよね。
そうですね。
気持ちとしてさ、うん、似合うよね。
うん。まあなんか、フラット普通にね、別に一人飯って感じずにもう入ってますよね、うんうんうんうん、皆さんね。
そうそうそうそう。うんうん、別に。なんか、
気負いはないですね、そこに。
気負いはない
です。そうです、そうです、うん。はい。
ちょっとね。
うん。
あれは、至福の時でしたね。
そうだね。いや、でも本当そうだから、一人で食べるっていいなっていうね。
一人もしくは、二人よね。
うん、
気に心知れた人と二人、うんうん。
まあそれもあるけどね。うん、
とか最高よね、
うん。
やっぱもう、難しくなっちゃうとさ、
うん、
食事がさ、大変なんだよ。でもそれがなくなったらいいよね、コロナの唯一いいとこ。
え？
接待飯がめっちゃ減ったっていう、
最高。それもね、なんかなかなかね、うん、あの、はっきり言うの難しい。
大丈夫、聞いてないよ、聞いてないよって思ったけど、意外といろんな社長が聞いてるから。でもいろんな社長も絶対思ってるって。めんどくさいよね、接待飯って。接待飯誰が楽しいんだ
ろう。いやー、そうだよね、うん。社長さんなんか多いだろうしね。
だって、前職接待飯でしょ？
接待飯ね。
したりされたり。
そうだね。される方が多いのかね。
うん、一緒に五穀寺のおにぎり屋行こうよ、美味しいから。
でもそれも結局接待飯になっちゃうから、勝手に行ってって話だよ、ね。
違うよ。
も
うそれみんな伊勢のせいで入るけど、各自とりあえずバラバラ食べて終わったら外で待ち合わせだよ。別に同じテーブルとかで入んないよ。
でもタイミング見るじゃん、一応。はあ、それ頼んだんだ、みたいな。やっぱり。あと頼まれてるもん。なんか、やっぱちょっと、一応人目を気にしちゃうじゃん。
そっか。
うん。筋子筋子はちょっと恥ずかしいなとか思っちゃう。
そういうの一人でできるからね。
うん、そう。
筋子筋子筋子とかできるからね。777みたいな勢いできるからね。筋子筋子筋子。藤子藤子じゃないよ。筋子筋子筋子だよ。筋子 F 筋子だから、私。F 何？ F 何？
一人だとさ、うん、それはありますよね。
そうね。
しゃぶようでめっちゃ呼んじゃうもんね。だって。三枚、三皿で一気に頼めばいいのに。
そうだよ。
一皿ずつ頼むもんだから、何回猫来るの？
猫来る、また猫。またどんだけ愛好家だよ、猫。とにかく猫に来てもらって。
落ち着きないから、ワッフル焼きに行って。
うん、
行ったり来たり、行ったり来たりしてるから。そう、あとおばさん。
一人飯の何がいいってさ、親が絶対 NG 出すタイプのご飯の食べ方できるのがいいんだよね。そう。ワッフルとしゃぶしゃぶみたいな。絶対NG じゃん、そんなの。親が怒るタイプの食べ方ができるから最高。
本当にそうですよ、う
ん、本当に。ね、あ、なんかお腹空いてきちゃったね。
いやー、そうだね、うん、
うん。何、次何一人飯しようかな。
一人飯楽しいね。
一人飯楽しいよ。そばもよく食べるし、そば、
うん、
はほら小麦粉含有量が少ないのがあるからさ、
うんうんうん、
結構唯一食べられる、外で食べられる。
でもこの前私ね、やっぱりね、ちょっと間違えたところに入った時の衝撃ね。
何間違えたって。
あ、なんか美味しくなかったところに入ってしまった時の、うん、なんかやっぱり全部なんか
俺の時間を返せみたいなやつでしょ。
持っていかれる感じはやっぱりありました、
うん、確かにね。一人でできることたくさんありますけど、その中でも一人飯はですね、自分の生活を支えていくのに非常に重要なことですからですね、
うんうん、そうです、そうです。
皆さんこれからも一人で食べていきましょう。
うん、
食べていきましょう。一人で食べていきましょうって言うと。そんなことある？
いやいや、いいと思う。
さあ、といったところで今回はこのあたりにしておきましょう。
はい、オーバーザさんでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp、アルファベットは小文字で OVER です。
来週のメールテーマは好きなヨーグルトです。これはもう生活踊るのラジオでやった気もするけど、いや絶対こだわりあるって。ケフィアやってる人もいるって。ケフィア菌やって、未だに作ってる人も絶対いるし、
うん、
で巻き場の朝が好きだ、朝食、リンゴヨーグルトが好きだとか、絶対こだわりあるって。
あ、そうかしら。うん、
はい、あなたとヨーグルトでお願いします。
わかりました。
お願いします。最後に番組からお知らせです。 LINE スタンプ第2弾好評発売中です。 LINE のスタンプショップクリエイターズスタンプの方です。あっちで TBS ラジオとかオーバーザさんで検索してください。それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでの相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバー TBS Podcast